はい、さあ明けましておめでとうございます。お待たせしております、ディディです。はい、タイガースキャスト始まりました。一応実質今年最初になるんですかね。実質と言いますか、まあすでに配信はしてますけども、はい、まあ、私は初めてなので、はい、初めてということで、今年もよろしくお願いします。ということで、はい、早速今日お参加の方をご紹介します。まずはトモローさんです。
はい、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、もうトモローさんなしでは語れなくなってきてますので、
はい、よろしくお願いします。もう暇だからもうありがたいです。ありがたいです。本当にお願いします。
はい、お願いします。で、もう一方こちらが帰ってきた鍼灸師さんです。
どうもこんばんは、帰った鍼灸師です。よろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
年末はお世話になりまして。
ああ。もう野球に参加できずに申し訳ございませんでした。
いえいえ、とんでもないです。はい。また今年もよろしくお願いします。
はい、今年もよろしくお願いします。
はい、で、あともう一方、今、ちょっと声は出せませんけども、チキンバレーさんも聞いていただいているということですので、実質4名でまずはスタートしようかなと思っております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、ま、今日のテーマですけども、
はい
はい、特にございませんのでで、今ちょうど、年も明け、キャンプも始まらず、思いように自主トレをしているというところなんですけども。
一番喋ることがない
そうですね。一番何も喋ることはないんですけど、お二人さん何か気になるニュースとか、ありますか？
なんだろうな。
阪神直接ではないですけれども。
はいはい。
ひふみさんが再スタートを切るという。
お。
ああ、そうなんですね。
そういえば。
一応野球をやるという話が出てまして。
はいはいはい。
で、まあまあ、タイガースキャストで上げてたんかな。あの、Facebook に。
うん。
まあ、そんなのがありまして、あの、はいはい、僕、昔、ひふみが入団した当時の、今の新人合同練習を見に行った時の写真をペタッとそこに貼り付けたんですけど。
なるほど。
はい、もう懐かしくって懐かしくってというか、ものすごい期待してたんでね。
ね、
プロとしてはあれでしたけど、まあまあ、本人さん、ね、まあまあ、いろいろ思い直して、まあ、真面目にやってくれることを期待したいなというふうに僕は思ってますけどね。
そうですね。どこかに所属してっていうことですか？ごめんなさい、ちょっと詳しくないんですけど。
僕も記事さらっとして、まあなぜもう一回野球をやるみたいなことが記事になったかな、さらっとしか見れたくて。
はいはいはい。いいですね。まあいろいろありましたけども。もう一回やり直しと。ですかね。
ですね。
結局、起訴されてないんですよね。確か。
一応、ないないない。
ないですよね。
ああ、そうなんですね。
うん。
まあ。
どういう決着になったかは存じませんが。
そうですね。はい。
いろいろ難しいですね、彼も。はい。じゃあ、うん、何がありましたかね一番驚いたのじゃあいいですか、ちょっと。
はいはい。
あの、元阪神のあの、伝説の外国人、コンラットさんが。
はいはいはいはい。なんか出てました
ね。あの、メジャー、そうですね、ロイヤルズの、
うん、
シングレーって読むんですかね、俺。シングレーの監督に就任。
はい、
ね、就任されました。
おぉ。
なんか去 前もなんかルーキーリーグなんかのしてたんでしょ。
ああ、そうなんですか。
なんか、あの、監督はとしては2年目よみたいな記事やったと思ったけど、それ、ああ、そうなんですね、同じような記事見たけど。
なるほど。
もう、監督するほどの選手やったんかっていう。すごい、これは。
そうですよね。まあ。
阪神ファンだけにちょっと、はい。しかわからないけ
ど。でも、監督業をするっていうのにとっては、その、他国の野球とか日本の野球って知ってるって、マイナスには決してならへんと思うけどね。
なるほど。
ね、
大丈夫ですかね、うん。選手全員素手で打つとかないんですかね。
まあでも日本に比べてというか、日本よりもその選手の時の実績をそこまで重要視しないというか、
ああかもしれないですね、確かに。
教える能力とやる能力は別っていうのは
確かに
気がしますよね。
ああ確かにそうですね。
日本の監督はね、やっぱり基本やっぱり名前が通ってないとなかなか難しいんでしょ
うか。ですね、難しいけど。アメリカってどんな基準があって監督選んでんやろな。
本当ですね、うん。あれだけ選手いる中で監督ピックアップするっていうのは難しいですよね、絶対。
なかなかね、
その、はい、
まあだからシングル A で結果が出なかったら多分赤になるけど、
うん、
そういうところで結果出してたら上のリーグって、まあ、上がっていくわけやんか。
ですね。
その辺の、だからその最初の、それだけでも狭いもんやと思うよね、そのシングルのところになるだけでも。
確かに、はい。
日本と違って数が多いだゆえねえと思うから、
うんですね、
選考基準が何なんかなって。
はい。
え、いやでね、1年間選手預けるのも怖いやんか。なんぼ OB や言うたって。
ですね。
その辺が、他には分からないところですよね。
サッカーなんかでほら、一応、代表の監督になろうと思ったら、こう、一応世界基準で、はいはいはい、ライセンスがあるじゃないですか。す
ね、あ、なるほど、なるほど。はい。
ああいうのって、まあ野球界全然ないじゃないですか。だから逆にプロの監督って、プロ野球未経験の人も過去日本やと逆にあるじゃないですか。だからその辺もちょっとね、その、あんまりにも教えるのがおバカちゃんじゃないように、その辺、最低ランクというか最低限のなんか資格とかって、作ったのになと思うんですけど、ね、それは民間のあれも込みでね、
うん、
その特にでも子供とか、うん、その辺教える資格とかって、
うんね、
あの、おっさんたちがっていうのは怖いよね、成長期です。
ですね。まあ土台作りとかなってますからね、そこが一番。うん
うん
うん、
野球だけそこって全然進んでる気配がないよねって思うの、正直言って。
確かに確かに。難しいですね。
球体前となんていうかしてるというかさ、まあ昨日がな、お休みやったからさ、仕事中、まあまあ、抜け道代わりに川河川敷を走ってたわけですよ。
はいはいはい。
で河川敷、まあ野球するスペースはないような河川敷やってんけど、うん、そこは、
はい。
まあ明らかに少年野球やらなと思われるところが、
なるほど、
おっさんが、はい、あの、はい、延々と素振りさせてるわけよ。で、なんていうかな、その監督かコーチとおぼしき人間の前の連中って期待されてるか知らんけど、しっかり振り込んでるわけよ。でも、おっさんから離れていくと振り方が雑なんよね。まあ、目が届いてないというか。あの辺もうちょっとなんかやりようあんのやるなと思いながら。
ですね。
完全に阪神のことを喋る気がなくなってるぞ。大丈夫
か。大丈夫ですよ。
日本全体のこと。
近所のボーイズ以外は少年野球になってる話が。危ない。
コンラッドで検索したら、まず最初にやっぱホテルが出てきますよね。
いや、こんだけ時間稼いでんから、そろそろとテーマ思いついて
や
ろ
う。いやいやいや、テーマね、阪神、そうですね。僕が、まあ、気になったと言いますか。
はい。
まあ、オフといえばっていう感じかもしれませんけども、はい、なんかちょくちょくと結婚したっていう話が聞こえてくるのでですね。
なるほど。
ちなみに、誰が結婚しましたっけ？ついこの間は、
はい。
谷川先生が。
そうですね。
11度目のプロポーズという。
はい。
何のタイトルに出されましたけども。
でしたね。
とは
坂本誠志郎結婚しませんでしたっけ？
そうですよね。確か。
そうですよね。
でしたね。
なんか、確か。
うん。と言いましたっけ？だけでしたっけ？
そうですね。あとはいましたっけ？梅野今年でしたっけ？今年というか。
確か。梅野も今年ですか？
ね、梅野もなんか、違いましたっけ？ちょっと待ってくださいね。
梅野も結婚したんじゃないですかね。
そうですよね。17年3月、あ、去年の記事ですかね、これ。
去年か。ごめんなさい。
すいません。
情報が、すいません。
すいません。そうですね、坂本と、そうですね、谷川ぐらいですかね。
ぐらいですかね。
最近の、はい、ニュースは。あとあれですね、阪神の場合、ドラフトで入ってくる選手が、
うん。
結婚してる選手が珍しく二人いて。
はいはい。
近本と、斎藤幸也ですかね。
ああ、そうです
ね。ドライオンの。はい。二人いまして、で、近本くん、うん、近本くんって近本さんの方は、はい、確か、入寮せずなんですよね、確か。なんか、奥さんがフードマイスターのなんか、あの、資格持ってて、はいはい、まあ、寮には入らずと。うんいうことなんですけど、確か斎藤幸也選手の方は、確か入寮するんですよね、結婚してる。
そうですね。
何も変わらず、はい。ですね。まあ、そこら辺がどう出るのかなっていう。いや、もう結婚したら、別に住めばいいじゃないかって私はちょっと思うんですけど。
そうですよね。
はい。もう、まあ、寮にそこ入るんだっていう、なんか、うん、まあ、いい面も悪い面もあるとは思うんですけど。ですね。
ね。その辺は、出費さん的には、どうですか、は
い、ん
聞かなかったということで、じゃあ、既婚者であります、マックスさんに、
このあたりを聞いていただきます。はい、既婚者でございます。
お願いします。既婚者どころか、孫いるから、じじいじゃね
え。いやいや、ちょっと今、その新人の、いいと思う。まあ、奥さんがいて、
はいはい、
一緒に暮らす、寮に入るのか、というところで、まあ、別れたっていうこと、
はいはい、
違いんだって、したんですけど。
いや、でも、ぶっちゃけて言うと、たまに会う方が着なくていいですよね。
いろいろ問題がなって、いきなりぶち込まないようにしてくださいませんか。
いやいや、
たまにじゃなくて会ってるから飽きてるって友達に言ってるように聞こえるんですよ。
いや、飽きないよって、こう、毎日会うと飽きるでしょ、そう言うじゃないですか。
だからあなたが今飽きるって言ってくれるって言ってるんですよ。
僕は飽きないですよ、全然言うときますけど。
いや、今の話の中で言ったら飽きてるって言ってると一緒や言ってるのに。
いやいや。
まあ、阪神で、こう、結婚して入ってくるって言われて、こう、対戦した人って湯船ぐらいしか思いつかないんですけどね。
ああ、
う
ん。あの人も結婚して子供いてる状態でプロ入ってきましたもんね。社会人で。
そうなんですね。
そんなぶっちゃけ興味がないから全然知らないですけどね。うん、
でも珍しかったんで結構その当時は騒がれたはずでしたけどね、確かその辺の記事って。
ああ、結婚してそのまま。
そうそうそう。なんかまあ年齢も言ってたっていうのもあったっていうね、うん、その言ってるの選手としては。
どっちかですよね、その家族を養わないといけないからプレッシャーになるのか、
うん、
いろんな力が入ってね。
うん、
でも一方で独身組はもう自分の身一つなんで、
うん、
ね、まあなるようなれじゃないけども失敗しても自分だけで済むっていうね、感じがありますから、まあ多少強引にできるんじゃないかなと、
うん
うん、思ってみたりしますが、はい、でも結婚はでも早いんですよね、プロ野球の選手っていうのは。
なんかそうですね、うん、早いイメージありますね。
うん、今日パラパラと見てたら、江越も結婚してるんよね、そういえば。
してます、してます。
あ、ですね、はい。
ね。意外とビートね、早く結婚して。
だから何でしょうね、あんまりこう、ズバ抜けない選手は昔からやってる人が結婚してるイメージで、うん、ズバ抜けると昔のお姉ちゃん切って新しく女子アナとかに行ってるようなイメージがありますけどね。
でも目の前に加藤綾子が出てきてみんよ。 やっぱグラグラっとするでしょ。
加藤綾君がよくわからへんから何とも余裕あんけど。
いやいやいや。じゃあ、あの、石原さとみともいいですよ。はい。
ああ。
ねえ、石原さとみが、TG さんちょっと一目惚れしましたと、付き合ってくださいって言われたら、どうしますか。
いやー、それは、すいませんと。いう、うん、はい。まあ、聞かれる可能性はないんで大丈夫なんですけど、言っても。はい、
まあね。でもね、その辺でちゃんと、あの、色程度の答えるあなたのこと私は好きよ。そういう真摯な態度私は好きよ。
いやいやいや、それは迷うでしょうね、ダオ。
絶対大きい迷うよね、ぶっちゃけてね。
ごめんね、ごめんね。俺、絶対感覚が狂ってるって言われるからもうええねんけど、そんなにあの人可愛いか。
いやいや、石原さとみがどうこうって言うじゃないから、ね。
自分の好みの人が来たらって考えてください
。そうそうそう。
でもなんやろ、いきなり来られてどうこうって、絶対ピンとこないと思うけどな、気持ち悪い。
まあね、なんでってまず思いますけどね。
そうそうそう。まず何か探すの、カメラか何か。
いやいや、まあそんなね。
カメラか変な男探すよな。
細かいところを抜きにしてそういう状態になったらやっぱ迷いますよっていうね。はい。それは人間ですから。
何やろ、そのカテゴリーに入れられたくないっていう思いがものすごくふつふつとあります。
話を元に戻しましょうかね。
はい、戻しましょう。どんどんどんどん阪神から離れていく。
なんでしょうね。とは、あれじゃないですかね。今見ましたけど、
うん。
とは子供はまだいないですかね。
うん、うん。
しかもとは子供はまだいないんですよね、多
分。あ、です。はい。
来たとこじゃなかったっけ。
うん。と、斎藤の方は、お子さんもいるっていうことで。
あ、それがあるから多分入寮免除やったんでしょ。
うん、
濃厚サイトね。
ね、うん、まあね。奥さん一人置いとかれるのもね、それはそれであれかもしれないですね。
うん、ですね。
でも大体やっぱり野球できる人って綺麗な奥さんもらえますよね。
そうですね。
うん。
確かに。
あの、大隣の奥さんにはびっくりしたよね。何年か前にテレビで映ってましたけど。こう、めっちゃ美人なんですよね。
ああ、そうなんだ。まあ、
それは、うん。いや、それはほとんどみんな美人さんなんですけどね。
うん、松井の昔の彼女ってすごかったっすよね。
ん？
あ、ああいうのがタイプですか。
いえいえ。はい、なかなか、うん、頑張ってるやんと思ったけど、そのまま最後までいかへんかったなと思ってるだけですけどね。
まあ、それいろいろありますから。
大隣、うん、あ、タレントさんなんです
ね。
へ、
ね、
嵐優。
そう、大体ね、プロ野球選手になろうっていう感じの人は、まあ、大学、高校とも、まあ、エース級主力じゃないですか、多分。そう
ですね。うん、
まあ、大体まずマネージャーに手をつけるっていうね。そういうのがよくありますから、
うん。
うん。でもいいと思いますよ、本当。ね。二人三脚で。頑張っていただいて。
はい。
はい。板山くんもね、顎を支えてくれる奥さんが、できたみたいですから。
そうですね。
あ、そうですね。板山もそうだ、最近。
はい。板山、坂本もそうかな？
そうですね。
そうですね。坂本。
伊藤隼人とはもう結婚してますからね。はい。
うん。
それは一つの波を乗り越えた過程ですからね、あそこはね。
ですね。
絆は強いと思いますよ。うん。だから、早田調子良くなったんですよね。奥さんが怖くて、はい、頑張ってるっていうね。
ですね。今、確か自主トレはナバーロとしてますね、確か。アメリカで、はい。アメリカまで行って。
アメリカか。
はい、インスタ上がってました。
遊んでなきゃいいけどな。
キャンプとか、まあ、自主トレなんで、奥さん連れてってもいいからね、別にね。
ですね、確かに。
うん、僕なら連れて行きますけどね。
はい、うわぁ、嘘くさい。
いや、自主トレなら別にいいじゃないですか。で特に、ナバードなんかのとこ行くんならね、読み連れてこいって言うじゃないですか、多分。うん
いやもう動画のバック最初羽伸ばしたいから連れていかないタイプでしょ。
いやいやさ、仕事となったらもうね、目の色変わりますから。
はい、誰も肯定してくれてませんけどね。
いや、聞いていただいてる方が肯定してると思いますよ、
最近そろそろ化けの皮が外れてると思ってるの僕だけですかね。そうみんなが思ってるのはそうじゃないぞっていうことをアピールしていきたいなと。戻そう、阪神に戻そう。だからどうぞ連れてい
く。阪神、あとは、
わかりました。
阪神に関して
。でも阪神ってそういえば全然思いっきり戻しますけど、
はい、
ピッチャー一人と、まあ、野手一人を今補強したじゃないですか。はい、助っ人。
ピッチャーは一人。ピッチャー二人ですかね、ガルシア。
ああ、はい。中日のピッチャーね。うん。
はい。
あれで終わりなんかな、
終わりみたいですね、うん。はい。
外国人っていうんですか、
うん、そうそう、外国人。
あ外国人。あ外国人。
はい。
要は、予備というか、うん、あれなしなんかな、今回は。
いや、ナバーロと、あとルー君が予備みたいなもんですからね。
あれ、ルー君は予備の枠でもないでしょ、それまだ。
まあ、予備っちゃ予備ですよ。
まあね、枠的にはそうなんでしょうけど。
うん、
まあ、全然そんな話は出てこないですね。
うん、
でも、ガルシア取った以上、あの人は先発やから ほぼ確定的に上じゃないですか。
うん。
うんですね。
2-2で行くんかな ?3-1 で行くんかな今の現状のスタッフだけで。基本
3-1でしょ。どう考え
ても。ということはナバーロ2軍ってことですか、基本点数、基本戦。
多分。ガルシア、ジョンソン、ドリスでしょ、うん。
ですね、ガルシア、ジョンソン。
うん、3枚いりますよね、どうしてもね。
うん。
うん。だからピッチャー、ね、中、後ろが3枚だったのが、違うわ。メッセンジャー、の分がガルシアに移っただけでね。
そうです、そうです。
いいですね。
うん。
うん。
そんでいいと思いますよ。
うん。いやでもまあ、ジョンソンとあれですよね。新しく入る野手の。
うん。マルテね。
そう、マルテですか。
はい。
まあ、どっちかもどっちも成功するっていうのは考えにくいんで。
うん。
まあ、やっぱナバーロ、まあ、2-2とかになるっていう確率が高いと思いますけどね。なんやかんやで。
うん
まあ、ガルシアも、まあ、落としたりみたいなことも全然あると思うんで、ちょっと甲子園の成績どうなの
かね、はい、今年から29になるじゃないですか、
東京。ああ、なりますね、はい。
で、あれ、1軍は4人っていう意味なのかね、試合に出るのが4人っていう意味ですよ、多分あれ。
登録枠が4人、
登録が4人っていうこと、
外人さん、
外人さん。試合に出るのが最大4人で、
え、登録4最大3違いましたっけ、
登録4最大
3? そうですね、だからピッチャーが4人っていうのは絶対ダメってことですよね。
え、ちゃうわ。
あ、
だから登録4できて、試合も4か。だからピッチャー4とかダメなんでしょ、だから。
そうです、そうです、そうです。
パーセティ4ですよね、確か。
そうです、そうです、そうです、そうです。うん、
いや、それで、まあ、出るのが多分そうなんでしょうけど、
はい。
うん、いや、ナバーロを29人目の枠に置いとき
は。できないと思います。だから4人しか上げれないでしょ、上に。
あ、1軍が4人という意味？ちょっと僕
多分そうですね。
1軍と。1軍だから4人で、ピッチャー4上げてたとしても3しか使えないでしょ、だからあれって。もしやったとしても、やらないけど、だからそれでは、無駄になるから。
え、というか、いや、一つの試合に、外国人の野手が二人と、うん、外人の先発ピッチャー一人っていう、はい、9人の中で3人が最大っていう意味じゃないんじゃないの？
だから、その時、野手、先発が引っ込んで中継ぎで出てくるのは OK でしょ？
いや、その時によ、 ファーストドリフトに外国人が2人守ってるケースがあるじゃないですか。
はい、ありますあります、当然あります、ね、
要するにピッチャー4人って言ってるわけじゃなくて、
うん、
いっぺんに出るのが、ゲームに出るのが最大3人までっていう、同時にね。
あれどうなんやろ、最大で同時に出れるのは4じゃないのかな。
最大4まで OK なの
?4 だけど、投手も野手も3までっていうじゃなかったっけ、上限って。だから外人3野手で出てて、ピッチャーは OK やったんちゃうだっけ、だってそんなん違いましたっけ。
いや、わかんない。
4人まとめて全員外人野手で出れるは無理でしょ、確か。
はい、それは多分できないと思います。
でしょ、うん、多分だから、野手なり、ピッチャーなり、だから、野手3か、野手3までしてやったんちゃうかな、だから。ピッチャーが3出ることないから。
3、1、3、1、どっちか3、1。
そうです、そうです。絶対3人まででしょ。うん、だから、
確かトータルで3人までのはずよね、
はい、
あれ
って。はい。はい、そうです。
そんなやったと思いますけど。
登録自体が4人までっていう。
4人まで、4人までです。
4人までで、はい、2、2もしくは3、1、1、3、はい、って書いてますね。
そうですよね。うん。はい、だから3投手の
29人増える一つの枠っていうのは外国人にはならないんだ。
ならないということ。はい。
多分、それは関係ない。
あれはもう、おそらく中継ぎというか、まあ、投手への負担を減らすためにっていう枠なんでしょうけど、そこに外人っていうあれはつけなかったし、その枠は広げなかったでしょ。
うん。
ただ、一軍登録枠を広げただけで。
ですね、おそらく。
いや、まあ、それがもし使えるなら、ナバウロそこに置いといて。ね、
うん、多分そこの数字のことを触ったら多分もっと騒いでると思うんで、多分そこは1ミリも触ってないと思いますけどね。
うん、
外野手のそんな数字触ったら絶対記事になると思うんで、
巨人がそういうことやってそうな気するけど。
いや確か、うん、最大だから3までしか野手は使えないとかってあるから、
いや、分かるんですよ。だから最大に使えるのは分かってるんですよ、うん、
だから多分登録数を増やすって話はありましたけど、外人の登録増やしたっていう話にはなかったはずなんで、うん、
出場選手登録は変えてない。
出場選手登録は29になるわけですよ。でも一軍の試合のゲームが25人なんで、その中に4人置いといて、いっぺん出れるのが3人までっていう意味でしょ。どことないの、あ、違うのかな。
そうだから、いっぺんに出れるのは、まあ、だから試合の、なんて全体でとすれば、
これ、ルールを分かってる人がいいの。分からないと喋っててもしょうがないからね。
え、でも確かそうやって、野手3人外人とピッチャーは OK で、だから4人出んのは OK ですよね、確かあれって。
はい、大丈夫だと思います。
盤面4人、
は
い。ただし、はい、野手4人で出てくるのがまずいというか、それはルール上できないっていう話
です。そうです、そうです。
はい、もともと、ね、出場選手登録の中の外国人の枠が、まあ、うん、見る限り、投手野手を合わせて合計4人と。
はい、はい。
で、2、2もしくは3、1。投手3、野手1。もしくは、投手1の野手3の登録しか、出場選手登録ができないので、
はい、
はい。おのずと最大選手を試合に出すとすると、
うん、
まあ、野手3のピッチャー1しか無理ですよね。ピッチャーは1人しか。
はい。
同じタイミングでピッチャー2人は出れないので。
まあそういうことですよね。
はい。
まあ3通りしかないって。はい。
うん、
そうですね。
ブラスとしてそういう形になりますね。
はい、ですね。
なるほど。はい。
はい。あ、まあでも、メッセンジャーが外れてくれたので。
そうなんですよね。効果大きいです。
なんかまた痩せて、頑張るっていう話ですね。
公式の数字を変えろって言って
ですね。もうでも昨年の球見てると、ちょっともうだいぶ、
球
威も落ちてるんで、そうなんですよね。ちょっとメッセンジャー好きなんで、結構、もうあと数年かなっていう感じで見てて、ドキドキはしてます、私も。で、そう。
まあ、そのモデルチェンジがね、三振バタバタ取れなくなってきてますから、
はい、そうですね。
打たして取るような感じになるでしょうし、
はい。
まあ、どれだけモデルチェンジを図れるか、
コーナーついて、はい。
になってくるでしょうね。年齢だし。
そうですね。
うん、
いや、ね、本当、年齢でいうと、本当、能見さんも来年確か40ですよね。あ、今年か。今年のシーズンで。
うん、
そう。
40歳。まあ、もう鳥谷とか糸井とか福留とか、まあ、そこら辺ももう、 あと何年かっていうところなんで。
そうね。
はい。となかなか、あそこが抜けるときついだろうなっていうのはもう本当感じてますね、でも。
上原が 43?4?
ああ、
ですね。
ですね、はい。
だから、まああと2年、最大3年みたいな感じなのかな。
ですね。来年44ですかね、来年で、上原は。はい。
背番号も変わってね。
ですね。でも、鳥谷のショート挑戦とかは、皆さんどうですか？もう、これも、私はもうこれでレギュラー取れなかったら、もう引退するまで見えてるんじゃないかっていう。
引退するかね、どうなんだろうか。
なんか、スパッとやめそうな感じするんですよね、鳥谷は。なんか、そんな現役にこだわってない感じがするんで、もうこれで1年勝負かけて、もうダメだったら引退会見開くんじゃないかみたいな事例はもう。
サッカーの三浦和みたいに、ね、
あ、
契約してくれるんなら頑張りますっていう、ね。
どこへでも、はい。
だからまあ、レギュラー取れなければ、当然こう、代打の枠とかね。
ですね。
まあ、金本なんかも正直代打でも使えたんでしょうけど、やめちゃったからね。
ですね。
まあ、その辺はプライドがあるんでしょうけどね。
いや、もうなんか2、3年前ぐらいになんか青木宣親と対談した時がありまして、NHK で。なんかその時もあんまり現役にこだわる感じはないみたいな鳥谷本人が言ってたので、なんかその言葉がすごく引っかかってて。
なるほど。
なんか、まあ鳥谷も相当な覚悟を持って今シーズン挑んでるんだろうな、みたいな。
ただまあ、青木があれだけ頑張ってるからね。
いや、ですね。青木あれだけ打つと思いませんでした。はい。
まあ、あれが意外と刺激になってるんじゃないかなって。
ですか。かもしれないですね。
しますが。
はい。
はい。
言っただけで正直現状、鳥谷がショートを取るような状態ってもう阪神絶対優勝ないやんと思うけどな。
まあ、優勝も、別に鳥谷がショート守ってようが守ってなかろうが、優勝って関係なくないですか、そんな。
てか、鳥谷がショート守ってるってなんてこと、まあ、他のところは、まあまあ、いろいろ考えられますけど、北条池原あたりが完全に不調ってことですよね、もうそうなってくると。
だからまあ、わからないのが、その、北条くんの、あの、最大攻撃力と、例えばね、鳥谷の最大攻撃力と、どっちが上なんかなっていう。そう、わからないですよね。だから、生実家、その鳥谷が守ってるから、北条が不調だって言えるかどうかすらわからないよね、今ね。
また、北条が、脱臼して、その後の守備力とかもね、また、変わってる可能性もありますし。でも、もしかしたら、木浪、が守ってるかもしれないですし、もう、いや、ショートは結構注目ですね。
だからまあ、その、ポジションを与えるにしても、あの、平均点で物を測るか、瞬発力で物を測るかね、まあ、それによっても変わるだろうし、ただまあ、ショートっていうのは、やっぱこう、守備力重視に多分やってくる
でしょうか。ですね、はい。
そういう意味でも鳥谷が取ってるようではちょっと正直やばいかなと思いますけどね。
その守備範囲がわからないっていうね。
ただ、良くなるとは、良くなると思う要素がないじゃないですか、今のところ。
だからまあ見てみないとわからないよっていうことです
よね。そうですね。
まあ、そうなんですけど、現状だから、少なくとも去年からどんだけ上積みがあるかにしたって、今、ショートを守れる選手の中でも、そんなに守備範囲が上ではないですからね。
まあ、いや、僕が気にしてるのは、さっきの友野さんに言った、その、北条が一回怪我してやっちゃってるんで、
はい。
それでこう、ビビって守備の範囲が変わるんかなって、取り方とかあるじゃないですか。結構強引にやってたところがあってね。
はい。
それで彼の守備範囲がこうと狭まるかもわからないです。まあ、これ蓋開けてみないとわからないな。
そうですね。もうちょっとキャンプからオープン戦から見ないと、 わからないですね。
だから例えて言うけども、その巨人の阿部のキャッチャーというのとちょっと違うからね、鳥谷の仕事
と。ですね、
なんとなくイメージがね、
うん、
そんな感じが僕はしてますけど、
うん
うん、まあ、同じことがセカンドにも言えるんでしょうけどね。
そうですね、
はい、
うん、井戸原上元で、
うん、
はい、
既婚者に守備ポジションを与えるってねしてあげたら、みんな頑張ってまず女探しに行くんじゃないですか。はい、
そうですかね。あとは、
よし、気になってること、まあネタがないのでなかなか出ませんけど、
なんか藤波の話は出ました？
あ、いや、まあ、だって、
ね、何、その投げ方が変わるとか変わらんとか、なんかちらっと
出てました。どの新聞に出てましたね。
出ました、うん、そうなんですか。
ちょっとワインドアップを多めにして投げたっていう、今まではセットポジションから投げてたんですけれども、
うん、
なんか今年はなんかブルペンからちょっとワインドアップ多めで、まあ、いわゆるまあ1年目の形ですかね、1年目、2年目の高校時代から続くような形にちょっと戻したような感じに、
うん、
ちょっと今年から挑戦するんじゃないかっていう。
もうこの際キャンプインまで、あの、西谷さんに見てもらったらいいんですよね。
大阪桐蔭で、
桐蔭の料理でも入ってさ、チキンラーメンじゃないや、
ベビースター。ベビースター、うん。
それが一番いいと思うけどね。う
ん、あね、彼今年、自主トレは、なんかジョッキーですかね、竹豊のなんか、自主トレ始めて、
うん、ね、
まあ、いい感覚掴んでっていう話になってましたけどね、なんか。うん、うん、
それもね、阪神のマスコミがネタがない中、とにかくちょっとでも拾ってきましょうよみたいなね、感じなんでしょうけど。
はい、うん。今年どうですかね。
まあ、わかんないですよね、本当ね。
わからない、わからないです、本当は。はい、
うん、
先発ローテ6枚は、でも藤浪は入ってもらわないと困るぐらいですね、でも。
うん、全然普通に折り込んでみで入れてるでしょ。
いいですよね。
うんうん、
もうメッセ、西、ガルシア、藤浪はもうほぼほぼ決まりって考えてもいいですよね、ここはもう。う
ん、てかそこが狂うともう計算根底から崩れるでしょうよ。
で、まあ秋山だったり小野だったりがまあ続くって感じですかね。
まあ、秋山ごと出荷してくれんとな。
僕はでも藤浪今5番手なんですよね、今ね。いや、それ、メッセ、
メッセ、西、ガルシア。
あ、で、岩貞だ、僕、4番。
あ、岩貞、あ、岩貞ですか。うん、あ、まあ、そうですね。
うん、
まあ、その辺は、岩貞、秋山、藤浪は、まあまあ、その辺、せめて2人は出てくれて困るよねっていうとこよね。
うん、
だからいいでしょ、その、岩貞、まあまあね。残りの3枚を、岩貞、秋山、藤浪、小野。
はい、
佐伯、
はい。
5分の3になるわけですよね。
ですね。
うん、
青柳とかも、もしかしたら。
うん。
入って
くる。青柳もうちょっと先発しても面白いと思うねんけどな。
まあ、ああいうのはちょっと中、ちょっとね、3年生の中2戦目ぐらいに入ってると、ちょっと面白いような気もしますけどね、まあまあ。
うん、
もう見てみないとわかんないですけど、ち
ょっと。だからその、いや、つくづく最近も思うんですけど、いや、面白いと思ってんのは素人だけでね。
ああ、
実際プロからしたら、いやいや、あれは、想定範囲内なんだと。あの投げ方、あの球威だと。
ああ、はい。
もっと極端に、例えばロッテの渡辺みたいにもっと沈むとか、 なんかもう一声特徴がないとびっくり箱にならないのかなっていう気が最近してますけどね、うん、そうじゃないと新旧さんの言うようにあんまり使うもっと使われてもいいのにって僕も思ってるけども使われないってことはまあそうでもないんじゃないのっていうね、うん、だから評価が違うんかなと思うよね。
違うんですかね、見る人に。まあよって、うん
うん、そんな気がすごく、
ね、まあそれはあると思うんですけど、
うん、
なんやろ、だからピッチャー単体では考えにくいピッチャーやなという気はしますね。
だからその気がするんだが、
そのなんていうかな、
プロから見た話を本当は聞きたいんやけどもね。
まあね、そりゃそうですけど、あの、うん、何でしょう、ね、
その話を新旧さんが一生懸命年末にあの方に聞いてもらえると思ってたんですけど、
はい、
お店でね、
ああ無理です無理です。
まあ難しいね。
だから何でしょう、あの石井和文みたいな印象というか使いようできんちゃうかなと思ってるんですけど、僕は逆にね、あそこまで球速はないというものの。
石井和
だから、あの人もノーコインだったじゃないですか、完全にアパーアウトなコントロールで投げてたじゃないですか、ヤクルトの石井って。
もう左のですよね、石井和久。
あ、和久か、
うん、
うん、いや青柳って別にノーコインだから使われないっていうことじゃないでしょ多分。
だからなんていうか、うん、どうなんでしょうね。だからその
いやよく言うんですけど、あの他球団のファンとか聞くとね、阪神ファンってすごくやっぱりいろんな選手を見てるから特徴がこの選手があるとかないとかってもっと力があるんだと思うけど、他球団のファンからするとやっぱりピンと来てないわけですよ、青柳にしても、うん、にしても。ってことは変な話もその程度なんやっていうね。
うんです、まあまあまあ、そうですね、うん、
力がありゃ最近みたいにずっと使われるわけですよ多分、
うん、ですね、どっか、そうですね、
うん、
どっかまあ落ち度があるんで、
うん、
二軍生活がなるんでしょうね。